先週お休みをいただきまして、名古屋の方に行ってまいりました。すでにお盆休みも終わる頃でありましたので、それほど人は多くはないだろうと、高をくくっていたのでありますが、それは大間違いでありました。都内の駅はどこもかしこも大勢の人でいっぱいでありました。2000年前にパウロが伝道したアンティオキアという町も同じような状況になっていたことと思われます。ただし同じアンティオキアでもパウロたちの伝道旅行の出発点であり異邦人伝道の拠点ともなったあのシリアのアンティオキアではなく小アジアのアンティオキア、つまり今のトルコにあったピシデア州のアンティオキアでありました。ここにですね、大勢の人が集まっていたというんですね。人々は何を求めて集まっていたのでありましょうか。本日与えられました使徒言行録13章44節はこう記しています。次の安息日になるとほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。この大勢の人々は皆主の言葉を求めて集まっていたというんですね。主の言葉を求めて集まっていた。ただこの町中の人が集まっていたと記されていますが、これはどう考えればよいのでありましょうか。町に住む人たち全員が押し寄せてきていたというのは考えにくいですし、もしそうであるならば、とても一箇所の街道には収めきれなかったことだろうと、ついそんなふうに考えてしまうかもしれませんが、このような推測は無用であります。というのは使徒言行録が伝えようとしているのはですね、人々の数ではなく数えきれないほど大勢の人たちが集まっていたということであるからですね。今日でも例えば世界中の人々がと言ったりする場合がありますが、それは世界の人口80億人全員を意味しているのではないことは言うまでもないですよね。大切なのは人々が主の言葉を聞くために主の言葉を求めて集まっていたということであります。大勢の人たちが集まっていたということです。今主の言葉を求めている人たちが世界中にどれほど大勢いるのかを思わざるを得ません。私たちもまた今日今ここに主の言葉を求めてこの街道に集まっている一人一人であります。心して御言葉に聞いていきたいと思うのであります。さて改めて44節の冒頭を見てみますと、次の安息日になるとありますので、前の週の安息日にも、一週前の週の安息日にもですね、人々は集まっていたことがわかります。事実、本日の箇所44節の直前の42節というところを見ますと、それは明白ですね。1週間前と同じように人々は街道に集まっていたのであります。で1週間前のことを見てみますと、13章の14節というところにはですね、13章14節には、ピシリア州のアンティオキアに到着したパウロ一行は安息日に街道に入って席に着いたと記されています。安息日に街道に入って席に着いた。言うまでもなく、これはこの街道というのはですね、この礼拝や集会をしていたユダヤ人の街道のことであります。では人々がここで聞き、そして次の安息日にも再び聞こうとしていた主の言葉とは果たして何であったのか、つまりパウロは一体人々に何を語っていたのでありましょうか。主の言葉を求めて大勢の人々が集まってきたことはわかる。では主の言葉とは何のことだ。パウロは一体何を語っていたのか。 13章16節以降でパウロが語った内容を一言で言えば、それはですね、世界を救われる神の約束についてでありました。世界を救われる神の約束についてでありました。パウロはこれを旧約聖書時代の歴史から語り始めていました。神の約束は主イエス・キリストの十字架と復活において実現したのだと、パウロはそう語ったのであります。そしてこの約束に基づいて自分は福音を述べ伝えているのだとも言っています。で、パウロの結論は38節39節です。だから兄弟たち、知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされ得なかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。主イエスを信じることによって人は救われる。復活の命によって決して朽ち果てることのないこのお方によって罪の許しが与えられ義とされる。つまり救いの恵みに預かるのだと、パウロはそう結論付けてここに語っているのであります。これを聞いた人々の反応はどうであったか、すでに見ました44節を見ればそれは明らかでありましょう。また話を聞きたいという思いだったでしょう。だからまた集まってきたわけですね。このアンティオキアにはユダヤ人とユダヤ人ではない人々、つまり異邦人が住んでいたのでありますが、外国人ですね、外国人が住んでいたのでありますが、その多くの人たちがパウロの語った主の言葉を受け入れて、そして次の週もまた主の言葉を聞こうと集まってきたというのであります。しかしそれが全てではありませんでした。45節を見ると分かりますように、一部のユダヤ人たちはパウロの語ることに反対したんですね。45節です。しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対した。これは一体なぜなのか、どんな背景があったのでありましょうか。実は当時ユダヤ人によるキリスト教の迫害があったのであります。ユダヤ人によるキリスト教の迫害です。パウロもまたその標的の一人でありました。ユダヤ人はモーセを通して与えられた律法を守り、これを行うことによってのみ義とされる、つまり救われるのだとそう信じていたのに対しまして、一方のパウロは先ほども見ましたように律法ではなく主イエスを信じる信仰によってのみ全ての人は義とされ救われると教えていたわけですね。まあ義とされるというのは分かりやすく言えば救われるというふうに受け止めてよいでしょう。主イエスを信じる信仰によってのみ全ての人は義とされ救われるのであって、律法の行いによるのではないと。そしてこの対立はなんと教会の中にも起こっていたんです。それはユダヤ人のクリスチャンもたくさんいたわけですが、ユダヤ人のクリスチャンたちがキリストを信じるとともに律法も守っていたのに対しまして、異邦人のクリスチャンたちはもはや律法は必要ではなくキリストへの信仰によって救われるのだと信じていました。これは両者の間に大きな壁のように立ちはだかっていました。深刻な問題でありました。パウロはユダヤ人に対しまして46節の最後でこう宣言しているんですね。私たちは異邦人の方に行く、私たちは異邦人の方に行く。 大変気になる宣言の言葉です。私たちは異邦人の方に行く。自分の語ることを受け入れないユダヤ人をパウロは見捨てたということなのでありましょうか。同胞の民であるにもかかわらず、自分を敵対視するユダヤ人たちが嫌いになったから、パウロは彼らを見限ったということなのでありましょうか。決してそうではありませんでした。そんなことはパウロにとってありえないことでした。パウロが確信する根拠としたのは、続く47節の中の二重鍵括弧の中の言葉でした。これはイザヤ書49章6節の引用です。イザヤ書49章6節の引用なんですけども、私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。地の果てにまでも救いをもたらすために、パウロは今や伝道という働きを異邦人の方へ方向転換しようとしているんですね。していたんですね。伝道という働きをパウロは異邦人の方へと方向転換しようとしていました。とはいえ、パウロはこの後も決してユダヤ人を見捨てることはありませんでした。というのは、例えば後の14章1節というところを見ても分かりますように、各地に立ち寄っていくたびにですね、パウロはまずユダヤ人の街道に入って教えていたんです。各地に立ち寄っていくたびにパウロはまずユダヤ人の街道に入って教えていました。異邦人の救いがやがてはいわばフィードバックするようにして、ユダヤ人自身の救いへと戻ってくる、ユダヤ人へと導かれていくことをパウロは預言の言葉によって確信していたのです。48節はこう記しています。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。キリストの福音による神の約束をパウロから聞いた異邦人たちは、喜びつつ主の言葉を賛美したと言います。まさに救いの喜びがここにあります。ユダヤ人に代わって、自分たち異邦人が救いの対象とされたと、異邦人たちはそう喜んでいたのではありませんでした。そうではなかったでありましょう。むしろ決して救われ得ないと信じていた自分たちにも、キリストによって救いの恵みが与えられたことに対するその喜びであり賛美でありました。もはや救われ得ないと信じていた自分たちにも、キリストによって、キリストの恵みによって救いが与えられたことに対するその喜びであり賛美でありました。あるクリスチャンの証があります。仮に A さんとしておきますけれども、この人は21歳の時、未だキリストを受け入れられなかったというんですね。夏休みに実家に帰っていましたが、休みも終わりまして、A さんは東京へ帰ることになりました。ところで、この実家では、教会の集会の一つである、この家庭集会が開かれていたんですね。この家庭集会というのは、信徒の家庭を開放しまして、信徒が家庭を開放しましてですね、行われるこの礼拝を中心とした教会の集会でありますけれども、この A さんが東京へ帰ろうとしていたその日がまさにその実家で家庭集会が行われる日であったというんですね。集会の時間が近づいて、20名ほどの人たちがこの家に集まってこようとしていました。まさにその時、 玄関まで見送りに来た父親が、靴べらを差し出しながら、みんなが来るのにお前は行ってしまうのかと言ったというんですね。家から出て駅へ向かおうとしていたこの息子にですね、みんなが来るのにお前は行ってしまうのかと父親はそう言ったという、その言葉を振り切って A さんは駅へと向かい電車に飛び乗りました。電車の中で A さんは信仰を拒み続ける自分に対する父親の愛情を強く思いながら心が痛んだという、信仰を拒み続けていた自分に対するその父親の愛情を強く思いながら心が痛んでしょうがなかった。そしてこの時以来 A さんはキリスト信仰に目覚めていったというんです。1年後 A さんは不思議な夢を見ました。それはなんと父親がですね、刑場つまり死刑執行の場所へと縄をかけられて引かれていく様子でありました。強烈な夢ですね。A さんは必死の思いで追いかけていくのですが、何もできずに焦っていました。そこで目が覚めたというんです。そしてこの父親の姿はまさに刑場へと向かわれる主イエスの姿であろうと、そう受け止めたという。主はこんな私のためにも十字架にかけられたのだと心熱くされた A さんは当時を振り返ってこう記しておられます。反抗する者、愛される資格のない者にどこまでも手を差し伸べてくださる神の愛によって、かたくなな私の心は次第に溶かされていきました。 A さんはまさに主の言葉に心打たれたアンティオキアの異邦人たちと同じ思いであったことでありましょう。48節後半はこう記しています。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。信仰者となったのは永遠の命を得るように定められている人であったと御言葉は伝えています。2つの言葉に注目する必要があります。まず永遠の命を得るようにであります。永遠の命とは何でありましょうか。幾度となく、教会の内外で聞く言葉でありますが、今一つわからない面もありますよね。そもそも永遠とは何か、永遠とは何でありましょうか。同義語である永久と、長く久しいと書く永久と比べてみますと、いささか異なっているようにも思います。辞書で各々の意味を調べてみたんですけれども、永久とはいつまでも変わらずに続くことであり、いつまでも変わらずに続くこと、一方の永遠とは始めもなく終わりもなく果てしなく続くことと記されてありました。始めもなく終わりもなく果てしなく続くこと、つまり永久よりも永遠の方が無限であり絶対的であると、そう受け止めることができるでありましょう。となれば人間が本来欲するのはですね、永久の命、永久に続く命なのであって永遠の命なのではないと言えます。時間的にも物理的にも始めもなく終わりもなく、始めもなく終わりもなく果てしなく続く永遠の命とは、まさに救いの本質を意味しているのであって、それは主なる神がキリストの復活の命の恵みをもって私たちにこの世界に与えてくださる恵みの賜物なのであります。限りある私たちの命がこの世に生まれいでし、限りある私たちの命が永遠に続くというのはいささか矛盾しているとも言います。永久に続くならわかります。まあそれは実現しないことでありましょうが、 永久に続くという言葉ならわかりますが、永遠に続くというのはありえないことです。時間的にも物理的にも始めもなく終わりもない、果てしなく続く永遠の命ですから。言葉を言い換えればですね、永遠の命とは主なる神のことであります。見えざる主なる神のことです。永遠の命を得るとは、永遠の命を得るとは、キリストの恵みにおいて主なる神が共におられる、まさにインマヌエルの恵みを意味しているのであります。しかもですよ、この恵みがこの地上に生きている今ここに与えられているという救いの希望なのです。それが永遠の命なんです。この希望を得るように、つまり神から与えられるように定められている人、神はこの人を信仰に導いてくださると御言葉は語っているのでありますが、次にこの定められているという言葉に注目してみましょう。定められていると、定められているとは受け身ですから、受け身でありますから、定めている方がいるということでありますよね。定めている方がいるということ、それは言うまでもなく主なる神であります。神が永遠の命を得るようにと一人一人を定めておられるというのです。では誰を定めておられるのか、それは誰にも分かりません。誰にも分からない。ところが2000年前ユダヤ人たちは、まさにそれは自分たちユダヤ人に神が定められていたものだと断定しながら、悪巧みによってパウロたちを町から追放したと50節は記しているんです。律法によって自分こそが義とされることに余念がなかったユダヤ人たちは、まさに人間の力をもって主の言葉を妨害したのだと言えます。パウロはこれに対しまして、足の塵を払い落としたというんですね。足の塵を払い落としたと。塵という汚れを払い落としたと。これは相手に対する拒絶や抵抗の印であると、そう解することもできますよね。嫌味のようにですね、足の塵を払い落とした。相手を完全にこの拒絶したと。相手に対する抵抗の印であると、そう理解することもできますが、むしろ塵という言葉に注目しますとね、それは塵というのはですね、人間生活においては価値なきものであり、それを払い落としたということは、まさに価値のないものを体から払い落としていったとも受け止めることができるでありましょう。つまり当時のユダヤ人が追い求めていたもの、すなわち律法を守り、これを行うことによってのみ救われるというような、いわば人間の努力や知恵、実績といったすべてを御子キリストによる神の救いにおいては価値のないものであると、御子キリストによる神の救いにおいてはそのような人間の努力や知恵、実績などは価値のないものであると、それゆえ永遠の命なる神にすべてを委ねて全信頼を置いて生きるものとされる中にこそ本当の価値があるのだよと、パウロはそう信じて足の塵を払い落としたのだと、そのように受け止めることができるのではないでありましょうか。地中海沿岸に伝わるこんな話があります。前にもお話したことがあるかもしれませんが、このとても美しいこの島に育ったある人がですね、毎日幸せな生活を送っていたんですけれども、やがて年を取って老人となりまして、今や死期が近いことを悟ったとき、息子たちに家の外に連れて行ってほしいと頼んだというんですね。 自分の生まれ育ったこの島が大好きだったこの老人は、外に出ますと大地にひざまずいて、土を手に取って節くれだった指でそれをぎゅっと握りしめたと。それからほどなくしてこの老人は召されていきました。老人が天国の門のところまで来ると、天使たちが出迎えて歓迎しました。そして門の敷居をまたごうとしたその時、天使はこう言ったと言います。手に握っているその土を離さないとここには入れません。老人は言いました。それは絶対にできません。美しいふるさとの島の土なのですから。天使たちはこれを聞いて引き返していきました。そして何年も経ったある日、天使たちがまた老人のところにやってきました。天国のご馳走を振る舞おうと老人を再びこの天国に誘ったのでありますが、結果は以前と同じでした。老人はどうしても土を手放すことができずにいました。さらに何年もの月日が流れて、また天使たちがやってきました。今度は老人の孫を連れてきました。この孫もすでに年老いて亡くなっていたんです。孫は老人が立っているのを見て大喜びしながら老人の方に向かってきました。老人も大喜びしながら両手を広げて孫を抱きしめようとしたその時、老人の手から土がこぼれ落ちていきました。土のことをすっかり忘れてしまったこの老人が、天国に入って最初に見たのは、あの懐かしく美しいふるさとの島でありました。年老いた孫に会って、その孫を抱きしめるために老人が手を広げたのは、天国へと向かうにあたってはもはや土は必要なくなったからでありました。神のもとに行くにはもはや土は必要なくなった。私たちは皆永遠の命の恵みを得るようにと定められている一人一人であります。もし一人一人です。ただし誰が定められているのか、それは先ほども申し上げましたように私たちには分かりません。誰にも分かりません。誰も分からない。神のなさることであるゆえに、神ご自身だけがご存知であられます。しかし私たちには御言葉において確かな希望があります。御言葉において確かな希望がある。それは大切な私たちの土よりも、大切な私たちの持つ土よりもはるかに価値のある確かな希望です。この希望をヨハネによる福音書3章16節の御言葉はこう記しています。ヨハネ3章16節です。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神は世界中の人たちに永遠の命の恵みを与えようと定めておられるのです。世界中の人たちに永遠の命の恵みを与えようと定めておられるんです。そして私たちは今このことを信じてここに集い礼拝を捧げているのであります。キリストの命の恵みゆえに、この世の土を手放し神にすべてを委ね、神に全信頼を置いて生きていこうと志し祈り願う、その出発の時、それが私たちの礼拝なのです。キリストの命の恵みゆえに、この世の土を手放し神にすべてを委ね、神に全信頼を置いて生きていこうと志し祈り願う、その出発の時、それが私たちがここに捧げる礼拝なんです。52節は、他方弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたと記しています。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。 この弟子たちとはアンティオキアで信仰者となって生まれ変わった人たちであると思われます。永遠の命を得るように定められた、つまり救いの恵みに預かった人たちであります。人間生活の中で、例えば選挙に出て当選したとか、何らかの役職に任命されるなど、人が選ばれるというとき、人が選ばれるというとき、そこには必ず一つの使命が伴います。選ばれることは使命に生きることです。永遠の命を得るようにと定められた弟子たちは、喜びと聖霊に満たされて、パウロから聞いた主の言葉を今度は自分自身で語り始めていたことでありましょう。力強く伝道していったことでありましょう。この弟子たちのように私たちもまた永遠の命の恵みを与えられるように定められている一人一人であると信じて、喜びと聖霊に満たされて、主の福音の恵みをこの世に述べ伝えていく道を共に歩んでいきたいと、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。主イエスキリストの恵みによってここに集い礼拝を捧げる私たちが、永遠の命の恵みを得るようにと定められている一人一人であると信じます。どうかこの希望を持って、キリストによる救いの真実、主の福音の言葉を述べ伝えていく、その使命に生きる歩みへと、どうか私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。